フリーター家を買う。偶発的で避けらんねえ事故だったんだ。誰のせいでもねえんだよ。大悦社長にそう言われても、鉄平が怪我したことを自分のせいだと責めるマナミ。過去のトラウマもあって、なかなか仕事に出てこれなかったわけですが。
その気持ちもわかりますよね。
でもその後は、結構お決まりの、意外と予想通りのなんだかんだがあって、結局は聖樹をはじめとする仲間の温かい励ましのおかげで、マナミは案の定職場復帰。
よかったですね。
言ってみれば、チーム大悦の結束を示すエピソードであってね。そのことが聖樹にも多大なる影響を与えたようで、いい人たちがいる会社見つけられるといいな。そんなの会社に入ってみないとわかんないことだけどさ、なんて言ってましたが、つまりそれが大悦土木ということになるんでしょうね。
結末見えちゃいましたね。めでたしめでたし。
で、おまけにあかりが一緒にリハビリ頑張るからと言いながら手渡したプリンを黙って食べるてって、これまため
でたしめでたし
ですよ ね。ちなみに豊川鉄平を演じている丸山隆平といえば、言わずと知れた関ジャニ∞のメンバーなんですが、京都府京都市出身、1983年生まれ、11月26日で27歳ということで、運よく撮影中に誕生日を迎えました。これまため
でたしめでたし。
公式サイトのトピックスによるとですね、
その日は土木現場で事故に遭った鉄平が運ばれた病院での新収録が行われたため、その収録合間に二宮和也さんら出演者陣がサプライズでお祝いをしました。事故に遭った鉄平の病室に大悦土木のメンバーが駆けつけるというシーンのリハーサルが終わると、ろうそくに火の灯った大きなオレンジのフルーツケーキを鉄平が思いを寄せる明かり役を演じている岡本玲さんが運び込み、我らが職長大悦貞夫役大友康平さんを中心にしたバースデーソングでお祝いが行われました。丸山さんは、嬉しいです、27歳の幸せなスタートになりましたと最高の笑顔を見せてくれましたが、この日は限られた時間内での撮影ということもあって、時間のない今日が誕生日でごめんなさいと申し訳なさそう。すると共演の大悦土木のメンバーは、ケーキのろうそくから火が吹き消されるや否や、はい撤収、お前なんで今日生まれたんだと突っ込み、相変わらず息もぴったりな仲が良いところを見せてくれました。
それにしてもハウンドドッグ大友康平が歌うハッピーバースデー本当に羨ましいですよ ね。しかし大友康平さん、作業着姿が似合いすぎ、
はい、
ちなみに今回の大悦貞夫という役どころに関して、本人は公式サイトのインタビューで、
原作の大悦さんはもう少し下町の親父さんみたいなところがあるんですけど、ドラマの中では下町のベランメイな感じではなく、もう少しランクが上というと変ですけど、違うランクというようなイメージかもしれません。と言ってもガチガチのエリートっぽくはなく、ただたくさん従業員を抱えていて、そこにはいろんな人がいて、それぞれが何かしらの問題を抱えていたりするものなので、そういうものをさりげなく受け止めて、本当は分かっているんだけど知らないふりをしたりしながらうまくフォローしていくような、まあ男からしたらかなり理想的な人物像ですよね。ただ役者の仕事というのはやっぱりアウェーという感じで、アウェーの厳しい洗礼を受けながらその荒波にぶつかっているというか、でも表現すること自体はホームである音楽とそれほど違いはないと思うんですね。どうやったら自然に表現できるか、いかにもお芝居やってますみたいな感じじゃなくて、スーッと入っていけるかだと思うんです。それが自分自身の芝居のテーマですね。まあ歌の場合は自分で歌詞を作って言いたいことを言えるわけですけど、芝居の場合は本があって演出があって周りの共演者とのキャッチボールもあるわけじゃないですか。そういう意味で言うとコンサートツアーのステージに似ている感じはあると思います。ちょっとした場面場面でいろんな人に影響を与えるんだろうなという部分ではやりがいを感じますし、責任も感じています。
なるほどね。さてその一方で、お隣の西本さんはまんまと30万円の印鑑を買わされてしまいました。それにしてもこれでご家族の問題は改善されていくと思いますよ。ただし2週間以内にこのことを誰かに言ってしまうと効果がなくなり、さらなる不幸がって、まさしく悪徳商法。しかも見え見えのクーリング装置。ちなみに特定商取引に関する法律において、訪問販売の場合ならクーリングオフ期間は 書面受領日から8日間。それにしても、一定期間内なら一方的に契約を解消できる制度であるクーリングオフについて、弁護士である西本さんの息子によって別シーンで説明という展開にしていたわけなんですが、果たして西本さんが詐欺に遭うっていうこのエピソードは竹家にどう絡んでいくんでしょうか。
ねえ、もう不幸はいいですよ。
それから、俺は今まで自分を信じたことがあるだろうか、誰かを信じたことがあるだろうか、信じてくれる人がいたなら自分を信じて前に進めそうな気がするって、政治のモノローグなんかで要所要所は締めてくれてはいるんですが、いかんせん本題であるはずのフリーター家を買うという部分がいかにも気迫ですよね。ひょっとしたらそれが視聴率にも影響しているんでしょうか。実は第3話の 17.7 をピークに 17.4、16.7、15.4 と右肩下がりで、この前は 14.7 と初めて 15% を割ってしまいました。
あら
ー。ということで、フリーター家を買う、果たしてクライマックスに向かって家を買うっていう部分はどのように描かれるのか、しっかりと見届けたいと思いますね。はい、